ladies and gentlemen. Let me introduce you to Akiko's brand new album, produced by Tatsuo Sanaga. But don't think it's the ordinary jazz album here. Seeking various styles, they're trying to express punk jazz like cutting-edge jazz, also experimental jazz, and authentic jazz.
女も男もお金好き。おしゃれなライフプランはどれだけにお任せよ。あっち系、こっち系、ファイナンシャルプランナーのスカーレット・ドイこと、ドイでーす。皆さんこんにちは。平成最後のキコラム、いつもと同じように皆さん楽しみに待っていてくださったでしょうかね。まあまあね、そういう方もいらっしゃれば、たまたまねクリックしてなんやろうと思ってね聞いたら、なんやろこれっていう風に思ってらっしゃる方もいるかもしれませんけれども、まあいつもと同じようにね、このスカーレット・ドイのキックコラム、今からですね、しばらくの間お付き合いの方よろしくお願いいたしますと、まあ時からね、いよいよ平成のね、終わりというふうにもお伝えいたしましたけれども、いやーどうですか、本当にもうすぐ終わりですよね。もうすぐ終わりですよねってあれですけどね、わずかあと数日で平成も終わりという、なんか毎年まあ大晦日ね、やってきてね、お正月が来る時はね、さあ年のね始まり終わりっていうのをなんか雰囲気的に、まあテレビの番組もそういう雰囲気がありますからね、なんかテンションがそういう風にねなりますけれども、いざこうね平成の終わりとかってなってくると、やっぱり30年っていうね長い時間ですからね、なかなかちょっとあんまりね想像がつかないんですよね。ね、単純に30年前って皆さん何されてました？ねえ、30年前って言いますと、まあもうお年寄りだった方はまあいらっしゃらないかとは思うんですけどね、30年前はめちゃめちゃ若かったよっていう人が多いと思いますよ。まあ今でも若いとは思いますけれども、まあまあそういうのは置いといて、例えばですよね、スカーレット・ドイ30年前何してたのかなって思いますと、なんと高校生をしてましたね。高校生をしてたっていうのはまた微妙なところかもしれませんけれども、本当にね高校生だったんですよね。いややっぱすごいですね、そう考えたら。平成の間にいろんなことがねありましたよね。まあ新聞の特集とかでもね、ずっとまあ、金融はどうなったんやとかね、社会保障はどうなったんでしょうとかっていう、そういうことがよくね書かれていますけれども、まあ自分のことと置き換えたとしても30年前はすごかったなっていうふうに思いますね。30年前もうちょっと頑張っといたらよかったなとかっても思いますし、いやいやもっと遊んどいたらよかったなっていうのもあるかもしれませんしね。まあスカーレット・ドイの方はまあね、まあ普通でたかなというようなイメージですけれども、皆さんはいかがですかね。まあでもね、もう本当に、まあ、ゴールデンウィーク、いよいよ10連休がスタートをねいたしますからね、海外旅行に行かれていらっしゃる方、まあさすがに海外旅行に行ってね聞くコラムを聞こうかなっていう人は、まあ、いらっしゃらないかとは思いますけれども、ごくたまにねいらっしゃったら、ありがとうございますというふうに言っておきましょうか、ね、で他の方々はどうです？そろそろね、旅行の準備をしている方とかいらっしゃるかもしれませんしね、いやー晴れてたらなーバーベキューとかしたいんやけどなーとか、でもなんか天気が微妙に分かれへんなーっていうかね、心配されてる方もいらっしゃるかもしれませんし、まあそれぞれだと思いますけれども、いや今から何をしようか考えてるっていう人もね中にはいるかもしれませんのでね、ぜひね、何も予定がない方はスカーレット・ドイのねこの聞くコラムを全部聞くとかっていうのもね、これまでのねこの聞くコラムを全て聞くとかっていうのもゴールデンウィークとしてはすごいんじゃないですか。 あんまりね、プレッシャーかけると、ね、皆さんすぐにねもうプチッと切られるかもしれませんのでね、この辺でやめときましょうかね、はい、まあでもね、うん、旅行に行かれる方で、まあ旅行に行かれる方でね、まあ電車で行かれる方、まあすごい渋滞というかあれですかね、満席のね満員電車で移動する、まあ特に新幹線とかはね、明日、まあ例えば明日土曜日、27日ですかね、だったらあちょっとこれはきついなとかってね、今から予約するのももう無理やしとかね、自由席並ぼうかなっていう人ねいらっしゃるかもしれませんし、あとやっぱり車で移動するとねいう方も多いと思います。でただまあこの車で移動するとなると結構大変な渋滞に巻き込まれる可能性は高いですよね。すごいね渋滞、何十キロっていう渋滞がねよくテレビとかでもね報道されてますけれども、まあでもねやっぱり40キロの渋滞とかだったらどれぐらいかかるのかなと思いますよね。でちょっと調べてみたところによりますと、やっぱり40キロぐらいの渋滞、まあ、あの自己渋滞とかだったらねもう全く進まないのでね大変なことになりますけれども、まあ、通常の渋滞で40キロでだいたい2時間以上はねやっぱりかかるという。ということは時速40キロで走ると1時間でしょ?ということは時速20キロぐらいでしか走れない。まあ3時間かかったらね、時速10キロちょっとですか。とするとこれってあれですよね、自転車の方が速いというパターンですよね。まあまあ坂がね、あの上り坂だとそんなにね自転車もね、コンスタントに30キロとかで走れないと思いますけれども、まあ平地ぐらいでしたらね結構30キロぐらいでスーッと走れますから、あそうしたら自転車の方が速いんやなとかってね、まあ、それぐらいの渋滞に巻き込める可能性もありますよね。まあまあでもね、そうそう、まあ最近よくテレビでもね、お話というかコメンテーターとして出演されてる方はねいらっしゃいますけれども、やっぱりこの渋滞学、で実はねスカーレットの渋滞学ね結構前からしてたんですね。なんか確か、よくね今テレビに出られてる、教授でね、西成教授ですね、皆さんご存知ですか。結構テレビにね今出てますよね、渋滞の時にね、渋滞の時にねっていうか渋滞の話になってる時ですね。でね、渋滞の、まあ、この渋滞学なんですけども、やっぱりねなかなかね面白いですよね。どうして渋滞になるのかっていうのをねしっかり調べたらね、ちゃんとやっぱりね、学というかね、専門性のあるね話になるんですよね。でまあまあ人のね動きとかっていうのでね渋滞になるっていうのはねやっぱりね理論的にあるんですよね。でまあまあまあ難しい話は置いといたといたしまして、じゃあ車ね自動車で渋滞になる、まあ高速道路とかのイメージですね。でこれで渋滞になるっていうのはやっぱりちょっととずつ皆さんスピードが落ちてくるっていうことですよね。車の走ってる量が多くなって、でね、徐々に徐々にスピードが落ちてくる。そうなってくると、それが連なってって後ろの方ではもう渋滞になってくるっていうイメージなんですよね。でこの渋滞になるときに、じゃあどうなんやろうっていうことでね、どれぐらいからなるんやろうっていうことなんですけれども。ちょっとねこの渋滞学の本をね見てみますとねちゃんと書いてるんですね。高速道路で行きますとだいたい車間キロの40メートル以下で渋滞は発生するというふうに言われてるそうなんですね。じゃあどうなんやろうっていうことなんですけれども、だいたいね1キロあたりで25台ぐらいが、まあ1車線あたりですね、1車線のね、車線ごとで25台1キロ 1キロで25台っていうのが大体限度だというふうに言われているそうですね。まあ、調べたところによりますと、ここはですから40メートルと、車間距離でいうと40メートル。で、この40メートルっていうのは結構面白いのが、もう例えば、ね、自由に走行している車が急ブレーキを踏んで、ギリギリ止まれる制動距離にほぼ等しいっていうふうなことなんですね。だから、これ以上近づいた時とかだと、前の車が止まった時に、あの急ブレーキを踏んでも衝突してしまう可能性があるっていう、まあ、これが、この臨界密度っていうのとね、制動距離と関係があるというふうにも言われてるし、まあ、あとは危険を察知してね、人間の知能能力を感じる話であるというふうにも言われております。よく分かったような、分からないようなとかっていうことなんですけれども、で、ただね、この渋滞にならない方法っていうのは、みんなで頑張ったらね、結構渋滞になるのを抑えられるんですよね。で、何を頑張るのかなと言いますと、やっぱりブレーキを踏まないということなんですね。前の車がブレーキを踏むと、やっぱり後ろの車もね、危ないから距離も詰まるから踏まないとっていうことでブレーキを踏みます。で、それが連鎖重なっていくと、後ろの方でも渋滞が発生していくっていうことになってしまうんですね。だからみんな頑張ろうと、渋滞にならないためにブレーキを踏まないように頑張る。で、このブレーキを踏まないように頑張るっていうのはどういうふうな頑張りがあるのかなと言いますと、やっぱりその車間距離ですね、さっき言ってたあの距離をしっかりと取っておいて、で、例えば前の車がちょっとスピードが遅くなってきたなとかっていう時に、前の車ちょっとスピードが遅くなったからね、急にブレーキを踏むんじゃなくって、ちょっと緩やかにもうね、アクセルを踏まないようにして、で、スピードをね、そんなに、徐々に落とせるようにしたりとかってすると、じゃあ後ろの車も徐々にスピードが落ちてくるとかっていうことで渋滞を発生ね、避けられるとかっていうのもありますし、あとはやはり渋滞で一番ね、なりやすいポイントっていうのがトンネルですね。で、しかも上りのトンネルで微妙にね、上り坂の。で、あれってやはりアクセルをずっと一緒のね、感覚で踏んでると、上り坂になってくると徐々にスピードが落ちてきますよね。で、それが結構気がついてない方が多いんですよね。スピードが落ちてると。まあ、踏んでる、踏み込みのね、角度が一緒やったら、まあ、同じスピードが出てるっていうふうにも思いますし、あとやっぱりトンネルの中なんで、スピード感っていうのがなかなかね、外で走ってるのも、わかりづらいと。で、そういった時に、徐々にスピードが落ちてくると、後ろの方で、やはりね、車の台数が多かったら、渋滞にあっという間になってしまうということなので、結構トンネルでね、皆さんちゃんと、例えば法定速度のね、80キロとか100キロとかで、ずっと一緒のスピードで走っていると、渋滞も起こりづらいというふうですね。で、この渋滞学の方にも書かれてて、よくテレビでも言ってる話なんですけれども、やっぱり渋滞にならないように、5台ぐらいの車が頑張って走ると、なかなかならないようになるらしいですね。でも例えば、チームで5台ぐらい、調べたそうなんですね。渋滞になるようなイメージ、どういう風になったら渋滞になるのかって。ですから、5台の車でちゃんと車間距離取って、うまくね、吸収するようにすると、なかなかね、渋滞が起こりづらいようにできる。そんなことも書かれてる本ですね。意外とね、面白いですよ。しっかり読んでみてください、一度。渋滞学。で、渋滞学の本のところに、これもね、ゴールデンウィークだとね、待つことが多いと思いますよね。例えばね、流行ってるお店へ食べに行ったりとか、これ、ねえ、で、結構待ってるなっていう時に、この待ち時間でどれぐらいなんやろうってね、思いますよね。で、例えばお店もそうですし、あとね、遊園地とかね、テーマパークとか行ってね、乗り物に乗るときに結構待ってる、どれぐらい待つんやろうとかっていうのを簡単にわかる、方程式があるんですね。 方程式というか、普通に掛け算するだけなんですけれどもね、失礼いたしました。はい、でどういったパターンで分かるのかなと言いますと、例えば、待ってる人の人数ですね、これを計算するには、当たり前の話なんですが、待ち時間、どれぐらい待つんかっていうのと、あとは人の到着率、これをかけると待ち人数になるということなんですね。ですからこれで、どれぐらい、1分間で計算するんですね。1分間で、自分が一番最後尾で、並びましたと、その、並んでる列の一番最後につきました。で1分間で何人来るのかっていうのはまず、数えるんですね。それと1分間で、ごめんなさい、出ていく人数、入ってくる人数ね、分かりましたら、で待ってる人の数で割るというパターンです。ごめんなさい、反対ですね、もう一回言いましょうか。待ち時間を計算するには、待ってる人数から、さっきの、人の到着率ですね、さっき話をいたしました、人の到着率、1分間で何人来るのか、でこれで、計算できます。ですから、例えば待ってる人が30人やとしましょうか、30人待ってる、いや結構待たなあかんのかな。でその後ろで、じゃあ自分の後ろ、待ってて何人1分間で来るのかっていうのを数えます。で例えば1分間に3人来たというふうにすると、30割るですね、30割る3で10本ということなんですね。でこれ大体当たってますよ。なんかテレビのね、番組とかでもね、これ調べて、実際調べてるやつがね、前にやってたんですけれども、やっぱりこれね、ほぼほぼぴったりです。ですから、皆さんね、列に並ぶときはこれ一回やってみてください。で1分待って、うーわこれダメやんとかっていうね、50人並んでて1人しか後ろ来んかったら50分待つっていうことになりますもんね。これわかんなとかね、意外とね、50人待ってたとしてもね、1分間でその後ろでね、10人来るとかっていうんやったら、あこれ5分でいけるやんとかってね、じゃあこれやったら並んでも知れてるなとかね、そういったことが分かりますのでね、ぜひ一回皆さん試してみてくださいね。ゴールデンウィークでね、本当に並ぶことも多いと思いますし、渋滞に巻き込まれることとかもあるかと思いますのでね、皆さん楽しくゴールデンウィークを過ごして、それとやはり平成から令和に変わるというね、大きな出来事がありますのでね、皆さんね、即位の礼とかどうなんやろう、しっかりとね確認をしてみてほしいなと思います。ということでね、もうちょっといろんな話をしたいなとかと思ってたんですけどね、車の話したのでね、そうそう車ってやっぱりね、最近ね、なんか自動運転とかばっかり言ってるからね、もうね車もね、もう運転せんのかなとかって思うかもしれませんけれども、やっぱりね、車はね奥が深いですよね。本当に A 地点から B 地点までね、運んでってくれるっていうだけで、車が必要なパターンと、そうじゃなくてね、やっぱりね、車を操縦するのが面白いっていうことで、車の操縦、運転するための、運転するために楽しい車に乗りたいっていうのとね、この大きな差がありますからね、こういった話をしてるとね、もしかしたら前もしたかもしれませんけどね、ずっと延々と喋ってしまう可能性がありますので、この辺でやめときましょうかね。皆さん安全運転で、事故を起こさないように、また渋滞もね、なんとかね、皆さんの頑張りで少なくできるようにとかっていうことをね、してみてほしいな、トライしてみてほしいなというふうに思います。それでは、次回はいよいよというかね、令和になって初めてのコラム、次回はね、ぜひね、人生は無駄遣い方程式 ね、お話をしたいと思いますので、皆さんそれまで楽しくゴールデンウィークお過ごしくださいませ。今回もスカーレットドイがお届けいたしました。皆さんさよなら。